这个世界上呢有许多很经典的建筑物。
この世には古くて素晴らしい建築物がたくさんあります。
就好像意大利的比萨斜塔、梵蒂冈的广场、还有圣彼得教会。
イタリアにあるピサの斜塔やバチカン広場、またサンピエトロ寺院などがあります。
也好像中国的万里长城、埃及金字塔、还有西班牙的圣家族大教堂。
中国には万里の長城があり、あとエジプトの、ピラミッド、また、スペインのサクラダファミリアのような建物もあります。
不论是哪一种经典的建筑物呢，它都是花了许多的人力、许多的财力，还有许多才能够建造而成。
これらの、素晴らしい建築物は、多くの人の力や長い時間をかけて、初めて出来上がったものです。
而更重要的是，他们都花了许多的时间来建造。
特に、長い時間をかけてこれらの建物を作りました。
就好像西班牙的圣家族大 大教堂。
特にこのスペインにあるサグラダファミリアは、
它建了四十年还没完工。
もう建て始めてから40年経っていますけれども、まだ、完成していません。
所以被称为永不完工的艺术品。
なので、未完の芸術品と呼ばれています。
由此可见，我们发现时间花，特别是花时间来做这个建造的工作是非常重要的。
この時間をかけて、建物を建てるというのは非常に重要なことです。
使徒保罗他在他的书信当中也跟我们分享。
使徒保罗は手紙の中でこういうふうに書いています。
他跟我们说，他就像一个工头一样，他就帮助我们立了根基，而这个根基呢，就是耶稣基督。
私たちは、この基礎を、その作らなくてはいけない。それはそのもといというのはイエス様です。
虽然说我们都立了根基，但是我们要怎么样在上面建造，那个是我们的自由。
この、イエス様という基礎があっても、その上に建てるその建物というのは私たちに、よっています。
我们是想要用不容易损坏的金银宝石来建造我们这个房屋呢？
私たちはこの建てるべきこの建物は、朽ちない金や銀や、宝石で建てるでしょうか？
还是我们要用容易损坏的草木禾秸来建造我们的房屋？
それとも、草木や藁のような、すぐに、燃えてしまうような、もので作るのでしょうか？
保罗并没有说我们的房屋都是一模一样的。
パウロは私たちの建てるその家というのが全く同じだというふうには言っていません。
但是他告诉我们，我们要花多少功夫，花多少时间，花什么样的，用什么样的材料来建造我们的房屋，是一个非常重要的一个工程。
しかしパウロは私たちがどのくらい時間をかけて、どのような材料を使って、この手をかけて、この家を作ることが大事だというふうに言っているのです。
我想没有人喜欢花钱去买一个偷工减料的房子。
私は皆さんが手抜き工事をした家を買おうとは誰も思わないと思います。
因为一个糟糕的工程，虽然表面看起来很漂亮，可是当间遇到一些地震或者一些天灾的时候，它就会非常，它就倒塌的非常厉害。
見た目には素晴らしい建物だったとしても、地震や天災があったときにその家というのは激しくその損傷してしまうのです。
但是一个坚固的工程，它是不容易倒塌的。
しかし、しっかりと建てた家というのは簡単には壊れません。
可是我们发现，所有坚固的工程都有一个重点，就是愿意花时间，愿意不偷工减料。
しかしそのしっかりした建物というのは。きちんと時間をかけてちゃんとした材料を持って作らなくてはいけないのです。
也愿意花很多的钱去做维修的工作。
またお金をかけてその修繕をしていかなくてはいけません。
其实我们基督徒的生命也是一样的。
私たちクリスチャンの命というのも同じです。
我们的属灵生命想要成长，我们就必须要花时间来亲近神。
私たちのその霊的な命を成長させようとするのであれば、時間をかけて神様に近づかなくてはいけません。
而我们的生命工程是需要神的话语，它成为我们建造房屋的材料的。
また私たちのその命の成長の過程では、神様の御言葉がその材料となります。
就好像罗马，它并不是一天造成的。
ローマは一日にしてならずという言葉があります。
虽然说我没有看过罗马，
私はローマには行ったことはありませんけれども。
可是基督徒的生命呢，也不是信主之后就能够马上成圣的生命。
同じようにクリスチャンの命というのも、主を信じてからすぐに、それが完成するというわけではありません。
所以我们要渴慕神的话。
なので私たちは御言葉を主体求めなくてはいけません。
今天我们喜爱神的话，我们才会像圣经所讲的，我们就像一棵树栽在溪水旁，能够按时候结果子。
私たちが神様の御言葉を主体求めるときに、御言葉にあるように水路のそばに植えられた木のように実を結ぶことができるのです。
所以今天我要用三点来跟弟兄姐妹们分享今天的经文。
今日の聖書箇所を三つのポイントに分けてお話しします。
第一，
まず最初に、
爱慕神的话。喜爱耶和华的律法。
神様の御言葉を慕い求め、その律法を慕う。
我们今天讲说爱慕神的话，喜爱耶和华的律法，实际上就是在指向我们有没有常常亲近主，有没有常常读经祷告。
この神様の御言葉を慕い求め、神様主の律法を求めるということは、それは私たちがいつも神御言葉に触れているかどうかということです。
我们有没有常常用圣经的话语成为我们生命的粮食？我们有没有常常将神的话活在我们的生命当中？
私たちは御言葉によって養われ、この御言葉を実行しているでしょうか？
或许有很多人觉得圣经很难懂。
多くの人は聖書を分かりにくいと思っているかもしれません。
可能读不太会，甚至读不会，没关系，想说那去做礼拜就好。
読んでもよくわからないし、まあいいや礼拝に来ればと思っているかもしれません。
可是圣经，如果我们不常常去读圣经，我们就会好像一个状态。
私たちが聖書を読まなければどんな状態になるでしょうか。
就好像一个大学生，他选了一门课。
ある学生が。大学に通っています。
而每一堂课呢，他都会到场，都会去，都会到这个课堂上去。
そしてそのゼミを取るためにそのクラス教室に行きます。
可是他每一堂课都在睡觉。
しかしそのクラスゼミの中ではいつも寝てしまうのです。
所以在考试的时候，他就要面临一个很大的考验。
なのでその試験になった時に困ったことになります。
要怎么样来考？
どうテストを受ければいいんだろうか。
要么就是努力的把没有读的东西全部读好。
まだ勉強してないことを一生懸命勉強するのか。
那甚至再差一点，可能就作弊，看看能不能够混个学分。
それとも、その単位を落としてしまうのか。
可是最容易发生的事情就是容易被当掉。当掉，
不合格。それ、そうしていると簡単単位を落とすことになってしまうでしょう。
因为他平常就不去读，他只是去课堂睡觉。
なぜなら、クラスに行っても、寝ているだけでそこで学んでいないからです。
而事到临头的时候，反而反应不过来，要怎么办？
で最後になってどうしていいか分からなくなるのです。
所以基督徒的生命如果是事到临头的生命，
もし、クリスチャンの命も、最後の最後になるような時になって、
我们是到了已经真的不行的时候才努力的时候，那是一个偷工减料的工程。
もうどうにもならない時に初めて努力をするような、命であるのなら、それは手抜き工事と同じです。
而且如果我们没有好好的去读经祷告，
もし私たちが、聖書をよく読んでいないし、お祈りもしないければ。
如果我们不了解圣经的真理，当我们遇到一些挫折、一些危难、一些需要抉择的时候，我们很难去反应过来。
私たちがこの聖書の真理をよく分かっていなければ、何か問題があったとき、失敗したときなどにどうしていいか分からなくなってしまいます。
因为我们不知道怎么样用真理来处理事情。
なぜなら、真理を用いて、何かを対処しなきゃいけないということが分からないからです。
我们也不知道怎么样用上帝的话语来度过我们的难关。
また私たちのその難しいその時期を御言葉によってどう過ごしたらいいのかも分からなくなります。
如果我们不了解上帝的话，我们是失去很多的福分的。
もし私たちが御言葉をよく分かっていなければ、恵みの多くをそれを失ってしまうことになります。
所以圣经说，饥渴慕义的人有福了。
聖書には、飢えているものは、祝福だというふうに、幸いだというふうに言っています。
当我们觉得我们的内心、我们的灵魂是饥渴，我们需要上帝的话语的时候，
私たちの心が神様の御言葉を必要としているときに、
我们就会来寻求神的国、神的义。
その時に 神様の御国と義を求めるのです。
按照聖经的应许，当我们这么做的时候，我们所需要的一切，上帝都会加给我们。
私たちが聖書の約束に乗っ取ってそれを行おうとする時に、神様はすべてを与えてくださるのです。
什么是福分？
恵みというのは何でしょうか？
福分不是我们去求来的。
その恵みというのは私たちが求めるものではなくて、
福分是不用求，上帝都愿意给我们的。
私たちが求めなくても神様が与えようとするものなのです。
所以圣经说，先求他的国和他的义。
聖書には神様の御国と義をまず最初に求めなさいと書いてあります。
我们根本不用求，神就会将我们所需要的一切给我们。
私たちが求めなくても神様は、必要なすべてを与えになるのです。
所以饥渇慕义的人有福。
なので飢え渇いているものは幸いである。
那些愿意渴慕神话语的人是有福的。
神様の御言葉に飢え渇いている人は、幸いなのです。
因为神的话就好像活水一样。
なぜなら御言葉というのは水と同じように。
如果我们愿意喝，我们就能够解渴。
その水を飲むのであれば渇きが癒えるのです。
可是如果我们不愿意喝，你会发现我们都是在一种干渴的状态当中。
もし私たちがその御言葉を飲まないのであれば、いつも渇いているのです。
我们要渴慕神的话。就好像一个刚出生的婴孩，他渴慕奶一样。
私たちは御言葉を生まれたばかりの赤ちゃんが父を求めるように求めるのです。
我们每个人刚信主的时候，就跟婴孩是一样的。
私たちが主を信じたばかりの時は生まれたばかりの赤ちゃんと同じです。
甚至我们长大了，我们仍然还是像我们还是需要食物。
私たちは成長してそれでも、食べるものが必要です。
婴孩出生的本能就是要喝奶。
赤ちゃんは、生まれたばかりの赤ちゃんは、その乳を飲むことが仕事です。
而我们长大了，我们仍然需要粮食。
私たちは大きくな、成長したならば、糧が必要です。
因为这个是我们赖以生存的需要。
これは私たち その命のために必要なものだからです。
所以对基督徒来说，圣经也是我们赖以生存的需要。
なのでクリスチャンにとってこの聖書というのも生きるために必要なものです。
因为圣经的话语是我们生命的粮食。
なぜなら聖書の御言葉というのは私たちのその霊的な糧だからです。
能够让我们的心在主里面得到平安，能够得到满足。
私たちは主の前にあって平安と満足を得ることができるからです。
我不晓得大家从信主到现在有没有好好的在读经祷告。
皆さんは主を信じてから今まで聖書をよく読んでお祈りしてきたでしょうか。
如果一个信主的人他从来不读经从来不祷告。
もし主を信じたという人で聖書も読まないしお祈りもしないという人がいるなら、
他也不灵修也不来亲近神。
またデボーションもしないし神様の御前に出ようともしない。
大家觉得他的生命是丰富的吗？
その人の霊的な命というのは豊かなものでしょうか？
不，那是一个干渴的生命。
それは乾いた命と言えるでしょう。
那是一个没有耶稣基督在他生命当中的生命。
それはイエス様が命の真ん中にあるその命ではないのです。
而当他今天用草木禾秸来建造他的工程的时候，今天遇到困难、遇到磨练，他就容易倒塌。
もし草や木藁でその家を建てるのであれば、何かの問題にあったときに簡単に倒れてしまいます。
而神在他身上恩典也会容易被他所忽略。
また神様が与えてくださる恵みも、おろそかにしてしまいます。
在311大地震的时候，那时候教会在311之后瞬间少了100人。
3月311日の地震の後にこの教会に集う人が約100人ぐらい減りました。
我还记得那时候我311是我毕业的那一天。
その3月11日地震の当日というのは私の卒業式の日でした。
然后毕业完以后去到教会，看见当时的牧师江牧师。
当时，そしてその卒業の式典の後に教会に戻って当時の主任牧師だった京先生に会いました。
那时候我看他坐在那边，我就问他说：“江牧师，你还在啊？”
そしてその先生に向かって、あ、先生まだいたんだというふうに言いました。
江牧師笑笑跟我讲说：“谁都可以走，我不能走。”
逃げることはできるけど、私は逃げないよというふうに先生に言ったのです。
江师母在旁边告诉我说：“教会少了一百人。”
そして、その牧師夫人は私にこう言いました。教会は100人も人数が減ってしまいました。
你的任务就是把这100个人找回来。
そしてその100人をまた取り戻さなくてはいけない。
那时候有点哦，吓了一跳。
それを聞いてびっくりしたのです。
可是当今天我们在主里面，我们会怎么样来面对这些困难呢？
私は今日、この困難に主の前にあってどのように立ち向かうのでしょうか？
如果我们的属灵工程是所谓的金银宝石的工程的时候。
もし私たちの霊的なその家庭というのが金や銀や宝石で作る家のようであれば、
我们会怎么样来面对上帝在我们生命当中的磨练呢？
私たちが神様が与えるその試練にどのように直面するでしょうか？
况且在彼得前书二章二节，他这样告诉我们。
第一ペテロの二章二節にこういうふうに書いてあります。
告诉我们要爱慕那纯净的灵奶。像才出生的婴和爱慕奶一样，是为了要叫我们能够渐长，以至于得救。
生まれたばかりの血のみの子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
我们就知道说，今天我们的生命跟我们得救也是有关联的。
私たちの命と私たちが救われたことというのは関係があります。
比如说，在罗马书十章九节说，
ローマの十章九節には。
你若口里认耶稣为主，心里信神，将他从死里复活，就必得救。
もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
如果我们没有好好读经，没有好好去明白这句话的真正的含义，
もし私たちが聖書をよく読まなくてこの御言葉の意味というのをよく考えなければ、
我们就没有办法了解什么叫做口里认耶稣基督为主，心里相信。他从死里复活这句话真正要带出的是什么样的道理？
あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったというこの意味がわからないです。
就好像有人会跟我说，
ある人は私にこういうふうに言いました。
我有认耶稣为主啊。
私もイエス様を主と持ってますよ。
我吃饭的时候都有稀饭祷告。
私は、ご飯の前には必ず、お祈りします。
可是我在人家面前不敢承认我是基督徒。
しかし、みんなの前では、自分自身がクリスチャンだというふうに言っていません。
あ、そうだ、为什么？
どうしてですかと聞いたら、
やじゅう有点丢脸、不太敢讲。
ちょっと恥ずかしいから、言いたくないんだよねというふうに言いました。
可是他说我有认啊。
しかし、私は認めてますよというふうに言いました。
可是他实际上没有真正的由心而发的去承认他的信仰。
しかしその人は、誠実にその自分の信仰というのを認めていないのでしょう。
甚至有人这么说。
ある人はこういうふうに言ったのです。
我认耶稣为主啊。
私もイエス様主と信じてます。
我都告诉我的同事说我是基督徒。
私の同僚にも私はクリスチャンだよというふうに言ってます。
可是他同事妈妈在旁边就默默地说。
しかし、その人の、同僚たちは、こういうふうに言うのです。
可是他礼拜天去 party 的时候都跟他的同事说我去教会。
土曜日にパーティーがあるときに、日曜日は教会に行くよというふうに言います。
那他要早点回家的时候，就都说他要去祷告会。
そして、早く家に帰りたいときは今日は、祈祷会があるんだという。
那今天不想去上班的时候，就说他今天要去敬拜神。
そして、会社を休みたいときは今日は神様は礼拝しなくちゃいけないというふうに言います。
弟兄姐妹，这样子的口里承认。是让神得荣耀，还是让神不得荣耀呢？
このように言う人は神様に栄光を感謝しているんでしょうか、どうでしょうか。
可是明白上帝的话重不重要？
神様の御言葉が重要であると分かるのであれば、
它重要到一种程度，甚至圣经说以至于得救。
その御言葉がそれを認めればそれが救われるということを知るのです。
就好像口里承认耶稣基督为主，心里相信他从死里复活这句话当中，我们可以看见。主的话也是多么的珍贵。
このローマの十章九節の口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったというこの御言葉の意味がどんなに尊いかということがわかります。
就好像口里认耶稣基督为主，是不论在什么样的环境当中，我们都能够承认耶稣是创造主，是我们的主，是我们的主人，是我们的神。
あなたの口でイエスを主と告白しというのは私たちがどんな状態にあってもイエス様が私たちの主であるということを認めることです。
心里相信神将从死里复活，是相信神是有掌管生命主权的神。
心で 神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったということは、それは私たちの命を見ての中に持っていてくださる主であるということを認めているということです。
是相信这位神他能够让被死在十字架上得以复活的耶稣他成为我们的救主。
この神様というのは死から復活され私たちの救い主となってくださったイエス様なのです。
所以在我们的生命当中，如果我们是有这样子的一个信心的话，
私たちがこういう信仰を持っているのであれば，
不论悲欢离合，不论劳苦愁烦，不论生老病死，不论顺境或是逆境，
私たちが喜んでいる時も、悲しい時も、また別れを経験しても、年老いても病であっても。
我们都能够承认这位神是我们的神，这位主是我们的主。
このお方が私たちの主であり、私たちの神であるということを認めるのです。
这就是圣灵内住在我们内心，我们得救的记号。
これは御霊が私たちの心の中に住まわれているその印です。
这也是我们基督徒必须要有的信心。
これはクリスチャンが持つべき信仰です。
第二，
二番目。
我们需要花时间来灵修，因为灵修是有好处的。
私たちは時間をかけてデボーションをしなくてはいけません。なぜならデボーションは良いことだからです。
圣经告诉我们爱慕神的话语一个莫大的好处，就是我们会按时候结果子，叶子也不枯干，凡我们所做的事情也都尽会顺利。
聖書に書いてある通り、私たちが御言葉を主体求めるのであれば、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えるのです。
一个愿意花时间灵修祷告亲近神的人，首先他要经历的是属灵的平安。
時間をかけて主の御言葉を読みお祈りしようとする人は、まず最初に主からの平安を得ることができます。
如果我们愿意亲近主，你会发现主会在我们的生命当中赐给我们莫大的平安。
私たちが主に親しも近づこうとするときに、神様が私たちに、大きな平安を与えてくださるということを経験します。
让我们在面对我们的困难、我们劳苦愁烦的时候，我们不至于惧怕。
私たちがさまざまな問題、苦しみに出会ったときも恐れることはないのです。
就好像从以前到现在，其实我在读经祷告的时候，也经历非常多次神感动我的一些决定。
私は、過去から今に至るまで、私が御言葉を読んでお祈りをするときに、神様は私にある決定をさせることを経験してきました。
这些决定在当时我完全不懂为什么。
その時にはそれがどういう意味を持つのか全くわからないのですけれども。
因为常常都是我想要的跟上帝要给我的完全是不一样的。
なぜなら私がやろうとすることと神様がやらせようとすることが完全に違っていることが多いからです。
而当我们在每一个祷告、每一个亲近主的过程当中，我们学会了顺服。
そして祈るとき、神様に近づくときに神様に従順になることを学んでいくのです。
从现在来看过去之前的那些决定的时候。
今から過去のその決定を振り返ると、
就可以看见每一个决定当中，只要我们顺服神，我们就可以看见上帝的美意。
その決定の中に神様に従った時に、その神様の素晴らしいその御心が現れるということがわかるのです。
所以，一个愿意来亲近神、常常读经祷告的人，他就像一棵树，是栽在溪水旁一样。
なので神様に近づき、神様にお祈りする人は水路のそばに植わった木のようなのです。
是会有充分的水分来供应这棵树的成长的。
十分な水分を持ってその木が成長していくことができるのです。
而反过来说，若我们不是栽在溪水旁，我们是栽在沙漠当中的时候。
反対に私たちが水路のそばに植えられた木ではなく砂漠の中の木であったら、
那一个干枯的树最终的结局是什么呢？
乾いたその木の最後はどうなってしまうでしょうか？
就是被砍下来当柴烧。
切られてその薪として燃やされるでしょう。
就好像现在澳洲的森林大火。
今オーストラリアでは山の大火事があります。
有很多森林的火虽然已经被扑灭了。
多くのその山が焼けてしまいました。
可是这些干枯的树，它们已经没有办法再成长了。
その焼けてしまったその木というのはもう一度成長することはできないのです。
就好像有学者去研究也发现，他们这些 森林環境要恢復需要100年的時間。
あるその学者が、言うにはその元の姿に戻るには100年の時間が必要だというふうに言っています
。如果我们是一个干涸的树，
もし私たちが乾いた木なのであれば，
我们没有办法成长，我们也没有办法荣耀上帝的名。
私たちは成長することもできないし、神様に栄光をお返しすることもできないのです。
我们要知道，我们的神是能够在江漠当中开江河的神。
私たちの神様というのは、
沙漠当中，
砂漠の中にその、水路を開く神様なのです。
他是可以赐给我们活水，我们赐给我们一切需要的神。
私たちに生ける水をお与えくださり、私たちの必要を満たしてくださる神様です。
而当今天我们愿意灵修，我们愿意祷告，我们愿意更多亲近他，我们愿意更多渴慕他的话的时候，
私たちが、さらにデボーションして神様に近づき、神様に、お祈りをするときに、
弟兄姐妹，我们是会结果子的。
皆さん、私たちは実を結ぶことができます。
这个果子是什么？
この実というのは何でしょうか？
这个果子就是神让我们能够行出耶稣基督美德的力量。
この実というのは神様が私たちに行わせようとするイエス様のその麗しさのある麗しさなのです。
让我们渐渐的、渐渐的、渐渐的越来越像耶稣基督。
少しずつ、少しずつイエス様に似たものになっていくのです。
或许我们到离开这世界上都没有办法完全像耶稣。
私たちがこの世を去るときに完全にイエス様に似たものにはなっていないかもしれません。
可是我常常跟弟兄姐妹们说，我不相信一个敬畏上帝的人，他一点基督徒的美德都没有。
私はよく兄弟姉妹の皆さんとこういうのですけれども、主を礼拝する人が全く主に似ていないということはありえないということです。
就像最近，也不是最近，你说在西船桥一个人牧会的时候，我就发现，
西船橋で牧会するしているときに、こういうことに気づきました。
一个有没有常常灵修、读经、祷告的人，跟一个完全没有的人是有很大的差别。
毎日デボーションをしてお祈りをしている人と全くデボーションしていない人とのその区別差というのが明らかなのです。
就算他们个性再怎样的不同，甚至可能也会有一些冲突、一些矛盾。
その個性が違ったり、また衝突があったりするかもしれません。
你会发现，那愿意亲近主的人，都回到上帝面前问上帝说：“我这样子对不对？”
しかし、そのような時でも神様に近づいている人は神様の御前に帰って、私がこうしていることは合っているでしょうかと聞きます。
像我就经历过有一些冲突，后来有人跑来我面前跟我承认他自己不对。
ある衝突があった時に、その人が私のところに戻ってきて、私がやったことは間違っていましたというふうに言いました。
啊，不是跟我冲突啦。
私と何か問題があったわけではないんですけれども。
可是你就发现一个愿意亲近主的人，会有圣灵的感动在他心中，告诉他他应当怎么做。
いつも神様に近づいている人は、心の中の御霊の声に従って何が間違っているかということが自分で分かることができるのです。
如果一个基督徒他不结果子，他没有基督徒的美德，是会被人看清我们的信仰。
もし、そのデボーションしていなくて、その実を結ばない人というのは他の人に疑いを抱かせます。
那我们想荣耀神，我们都荣耀不了。
神様に誉れをお返ししようとしてもそうすることはできないのです。
因为我们不知道该怎么样来荣耀这位神。
なぜなら、どうやって神様に誉れをお返しするしたらいいのかということがわからないからです。
我认识一个在主里面的人。
私は主を信じているある人のことを知っていますが。
他在刚信主的时候，他不是很喜欢读经祷告。
その人は主を信じたばかりの時はあまり、祈ったり、聖書を読むことが好きではありませんでした。
教会生活对他来讲可能就是一种例行公事。
それは、まるで手抜き工事と同じようなものだったんですけれども。
后来呢，他自己尝试着好好读经、好好灵修。
その後に、彼は、聖書を読むようになったし、お祈りもするようになりました。
一年后，我就发现他的生命有很大的改变。
それから1年後、その人は大きく変わったということに気がつきました。
我就问他啦，你怎么样？最近过怎么样啊？
そしてその人に、どうしたんですか？どうでしたか？というふうに聞きました。
怎么会有这样的改变呢？
どうしてこんなふうに変わったんですか？と聞いたら。
他就跟我说。
その人はこう言いました。
原来刚去教会的时候，他的朋友都笑他。
なぜな、彼が教会に通い始めた頃に、友達がみんな彼のことを笑いました。
甚至跟他讲说，哎，你这样的人去什么教会啊？
ある人はどうしてこんな人が教会なんかに行くのというふうに言いました。
他就很不高兴。
それを聞いて面白くなかった。
就想看看圣经有没有什么可以反驳他们的话。
なので聖書の中に、彼らにやり返すいい言葉がないか探しました。
結果越读经 越被圣经的内容所吸引、
聖書を読めば読むほどその内容に惹かれていったのです。
越读越发现以前的一些习惯都是不对的、
そして聖書を読むほど今までやってきたことが習慣が間違ってたということに気がつきました。
就好像以前跟朋友相处 讲一些话，讲话当中就会带了很多的不好听的话，或者很多脏话，或者一些 不荣耀神的话、
友達と話をする中でも汚い言葉を使って神様に栄光をお返しできるようなことはしていなかったのです。
就要看到圣经说不可说污秽人的话，当说造就人的话，所以他渐渐的就不想讲这些话了。
そして聖書の中にその汚い言葉を悪行使ってはいけない、神様に栄光をお返しするような言葉を話せというのを読みました。
他以前争强好胜、
以前彼は、様々な衝突はあったし負けず嫌いでした。
但他看到圣经说要温柔谦卑当爱你的仇敌，他就渐渐的也不想要去争、所谓的再去争强好斗，或者是想要去胜过别人了、
そして聖書の中に、敵を愛し、愛しなさいという言葉、御言葉を見つけて、そして、いつも負けないでいようとか争いをしようというふうに思わなくなったのです。
然后看到圣经说要荣耀神。
また聖書には神様に栄光を返しなさいという言葉があります。
他就渐渐的可以去忍耐、去包容这些伤害他的朋友们。
そして、彼は彼を傷つけた友達を、許して受け入れるようになっていったのです。
他慢慢越了解圣经，他就知道说该怎么样子的来荣耀主，该怎么样子的来为主而活。
聖書を分かれば分かるほどどうやって、クリスチャンとして生きていき、神様に栄光を返したらいいのかということが分かってきました。
而他周遭的人看见他的改变，
そして周りの人は彼の変化に気がつきました。
也就愿意跟他们去教会。
そして、一緒に教会に行くようになったのです。
去认识他的信仰。
そしてその彼の信仰を受け入れるようになりました。
所以我们看到圣经说，当一棵树栽在溪水旁，它要结果子，就是这样子的一个状态。
その人は水路のそばに植わった木のようだというのはまさにこの人のようなものです。
不单单能够影响自己，也能够影响别人。
自分自身に影響があるだけではなくて、周りの人にも影響を及ぼすことができるのです。
而且神也给了我们一个莫大的祝福。
また神様は私たちに大きな祝福も与えになります。
就是栽在溪水旁的树，他所做的事情都尽都顺利。
その水路のそばに植わった木のような人は何をしても栄えると言います。
因为一个明白神的心意，愿意按着神心意而行的人，
神様の御心を知っていて、その御心に従おうとするときに，
就如同圣经所讲的，有神帮助他的时候，有谁可以抵挡他呢？
聖書の御言葉にあるように、神様がその人を助けようとするときに、誰が、それに対抗することができる、抵抗することができるでしょうか？
这样子的人生才是蒙福的人生。
このような人生が、幸いな人生です。
这样的人生是逆境也是蒙福，顺境更是蒙福。
このような人生は逆行であっても、さらには、順調であっても、幸いなのです。
所以我们今天来讲到爱慕神的话这句话的时候，
今日この、御言葉を主体求めるというテーマでお話しするとき、
我们就知道说爱慕不是强迫自己去接受。
この主体求めるというのは自分自身に、強制するのではなく、
爱慕是没有人强迫我，我也愿意去做的事。
誰にも、強制されなくても自分がそれをやりたいと思うことです。
就像有人回国的时候跟我说，他的父母亲要他回去相亲。
ある人は、国に帰るときに、そうすると、両親からお金を頂戴というふうに言われます。
当他被强迫着去相亲的时候，他有没有可能爱慕那相亲的对象？
そうやって強制されるときに強制する人のことを、主体求めようというふうにはなかなか思えないのものです。
但是如果没有人强迫他，他遇到他心仪的对象，他会不会爱慕这个人？
しかし、相手から強制されなければその人のことを主体求めようというふうになるのです。
所以爱慕不是强迫自己去做这件事情，而是心甘情愿想要去做这件事。
なので主体求めるというのは、強制的にやるのではなくて本当に心から自分からそれをやりたいと思うことです。
这是我想吃的东西，而不是别人逼着我去吃的东西。
自分で食べたいものというのは他の人から強制されて、食べさせられるものではありません。
就像我太太每次逼着我吃青菜，我都是一脸啊。
私はいつも妻から、もっと野菜を食べなさいと言われるけれども少ししか食べません。
但是如果看到肉，他不用逼我，就马上手就先伸出去了。
しかし肉を見れば私はすぐ自分から進んで食べようとします。
所以我们爱慕的东西，我们会很想要。
なので主体求めるものというのは、自分自身が本当に必要だと思います。
所以弟兄姐妹，我们真的要爱慕神的话。
兄弟姉妹の皆さん、御言葉を主体求めてください。
因为我们的生活需要有这样灵修祷告的生活，我们才能够成长。
私たちが、デボーションをして、お祈りをする生活をするのであれば、成長することができます。
我们才能够更多明白我们自己所信的神是怎么样的一位神，也更多的明白我们自己到底是什么样子的一个存在。
そうすることによって神様がどのようなお方であるか、私たちがどのような存在であるかということを知ることができるのです。
第三，我们要将灵修祷告养成一种习惯。
三番目，私たちはそのデボーションすること、お祈りをすることを習慣とする。
我们每一个人都有我们的惯性生活。
私たちにはその生活の習慣というものがあります。
但是我们一定要把灵修祷告融入到我们的生活里面。
私たちのその生活の習慣の中に必ずこのデボーションとそのお祈りを、取り入れてください。
灵修祷告是可以随时随地的。
デボーションもお祈りをするのもいつでもどこでもできるのです。
不是好像我们想要灵修祷告，需要去找一个密闭空间，没有人去吵我们的这样一个地方。
デボーションするのに、密室で誰にも邪魔されない場所を探す必要はないのです。
特别是当我们对圣经如果有充分的了解，我们根本不用抱着圣经，我们都可以灵修祷告。
もし聖書の御言葉に精通しているのであれば、聖書を、持っていなくてもそのデボーションすることもできるのです。
当我们非常了解圣经的内容，我们甚至在思想当中我们都可以思想上帝的话语。
もし御言葉をよく知っているのであればその御言葉を思い巡らすことができます。
这就是为什么当我们如果有一些得罪上帝的事，我们会马上反应过来，明白这是我们应当认罪悔改的事。
もし神様に罪を犯したということが分かればそれは、すぐに神様に対して、罪を悔い改める機会なのです。
所以灵修祷告要成为一种习惯，思想上帝的话语要成为一种习惯。
デボーションとお祈りを習慣にして、またその御言葉を思い巡らすことも習慣にしなくてはいけません。
当上帝的话语充满我们的心，充满我们的生命的时候，你会发现一个很重要的事。
神様の御言葉が私たちの心に満ちるときに、私たちは重要なことに気がつきます。
不論成功或是失敗、我们都能够经历这位永生的神。
私たちが成功しても失敗したとしてもその神様を経験することができる。
不論我们人生遇到什么样的事情、我们都能够经历他的平安、我们能够经历他的喜乐。
人生の中でどんな、ことがあっても神様の平安と喜びを経験することができる。
弟兄姐妹，我们相信我们所信的神是独一无二、是有位格的神吗？
皆さん、私たちが信じている神様というのは唯一のお方であり、あるということを信じることができるでしょうか？
我们要把神当神看。
私たちは神様を神様として見なくてはいけません。
不要把神当偶像来看。
神様を偶像として見てはいけないのです。
把神当偶像，你需要的时候来找他，你不需要的时候你不会去找他。
もし神様を偶像として見ているのであれば、自分の必要な時にしか神様のところに行かないのです。
把神当神看，我们才会随时随地的来亲近他。
もし神様を本当に神様として認めるのであれば、いつでもどこでも神様の身元に行こうとします。
而且灵修祷告是可以按照自己的、生活的节奏来进行的。
またその、デボーションもお祈りも自分の生活のリズムに合わせてすることができます。
很多人会讲说：“对不起，我没有时间。”
私には時間がないんですよという人がいます。
有时候不灵修祷告不一定是有需要用所谓花很多的时间的。
デボーションもお祈りも必ずしも長い時間を必要とはしていません。
我在读神学院的时候，我最常常在骑脚一边骑脚踏车一边思想上帝的话。
私は進学校で学んでいるときに、その通学の、自転車を漕いでいるときに、御言葉を思い巡らしました。
因为我从车站骑到神学院要花25分钟，等于说我可以花25分钟都在想上帝的话。
なぜなら、最寄りの駅からその学校まで、 自転車で15分かかったので、その15分の間、神様の御言葉を思い巡らすことができました。
其实这样不是很好啦，因为我发现常常因为这样的缘故，我骑脚踏车摔过蛮多次的。
それで、そう思い御言葉を思い巡らしながら自転車を漕いでいたので、転んだことも何回かあったので、あまりいい方法ではない。
你想啊想啊想啊，没有看到前面有栏杆就撞上去了。
その御言葉を思い巡らしているので、前をよく見ていなかったりすることがありました。
但是其实我想讲的是。灵修祷告，甚至我们思想上帝的话语是可以随时随地的。
しかし私が皆さんにお伝えしたいのは、その、デボーションすること、神様の御言葉を思い巡らすことというのは、いつでもどこでもできるということです。
就算我们没有时间，一天读一章，总是有吧。
もし時間がないという人でも、1日1章聖書を読む時間くらいはあるでしょう。
我们再没有时间，一天读一句话，总是有吧。
もしそれも難しいというのであれば、一日一節だけ読むということも可能です。
甚至我们在电车当中，我们在中午休息的时间，我们应当都有一些时间可以祷告吧。
また、通勤の電車の中や、ランチタイムでも、少しの時間を取ってお祈りすることもできます。
再没有时间，我们在做谢饭祷告的时候，总是可以再多加上一两句吧。
もしそれでも時間がないというのであれば、ご飯の前のお祈りの時に、一言二言を付け加えることもできるでしょう。
所以弟兄姐妹没有时间真的只不过是一个借口。
なのでその時間がないというのは言い訳に過ぎないのです。
总而言之，我们一定要常常来亲近主。
私たちは、いつも神様に近づかなくてはいけません。
当我们愿意亲近他的时候，他也会来亲近我们。
私たちが神様に近づこうとするときに、神様も私たちに近づいてくださいます。
如果我们想要常在主里面的甜美，我们就要持之以恒的来做这样子灵修祷告的生活。
私たちがその御言葉の良いところに預かりたいのであれば、このようなデボーションの生活を持たなくてはいけないのです。
当我们明白圣经的话语，我们才能够履行耶稣基督的命令。
私たちが御言葉を分かって初めてイエス様のその命じたことを行うことができます。
因为主耶稣在约翰福音十四章二十一节这么跟我们说。
ヨハネの十四章でイエス様はこういうふうにおっしゃっています。
有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。
ヨハネ14章21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。
弟兄姐妹、耶稣基督的命令是什么呢？
イエス様の命令というのは何でしょうか？
我们很清楚明白吗？
はっきりと皆さんご存知でしょうか？
全部写在圣经当中。
全部聖書に書かれています。
这就是为什么我们要读经祷告的原因，因为主耶稣说。当我们愿意遵守他的命令的时候，不单单他爱我，爱我们，天父上帝也爱我们，甚至要向我们显现。
イエス様は私たちが私たちがそのイエス様の命令を行うときに私たちを愛してくださり、また私たちに現れてくださいます。だから聖書を読まなくてはいけないのです。
所以今天我们想要蒙神所爱，我们就要明白耶稣基督的命令。
神様に愛されようとするのであれば、イエス様の命令を知らなくてはいけないのです。
我们就要学着去遵守他的教导。
イエス様の教えを守っていきましょう。
最後我们做一个祷告。
お祈りします。
我们在天上吧，父神，我们要来到主的面前。
天の神様、私たちはあなたの御前に出ます。
主啊，你是赐平安的神，你是施神迹的神。
神様、平安を与えてくださり、奇跡を起こしてくださる神様です。
你向我们应许，我们愿意亲近你的时候，你来亲近我们。
私たちがあなたに近づくときに、あなたも私たちに近づいてくださると約束してくださいました。
你也向我们应许，当我们今天愿意遵守主你的命令的时候，你跟不单单是您，还有天父也都爱我们。
私たちがあなたの戒めを守るときに、主だけではなく神様も私たちを愛してくださると約束してくださいました。
就求主帮助我们，让我们能够更多的灵修祷告，更多的来亲近你。
どうぞ神様、私たちを助け、私たちが。デボーションをし、あなたにますます近づくことができますように。
让我们能够爱慕主的话语。
あなたの御言葉を慕い求めることができますように。
好，让我们能够从主的话语当中来得到生命。
主の御言葉から私たちが霊的な糧を得ることができますように。
求主帮助我们的不能。
私たちの足らないところをどうぞ補ってください。
也帮助我们能够更多的愿意来被主所用。
どうぞあなたにますます用いられるようにしてください。
我们这样祷告，奉耶稣基督圣名。
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。